本日は新学校日の礼拝としてこの礼拝を整えさせていただいております。この日私たちは東京神学大学、私たちの教団の新学校で学びと訓練を重ねている新学生をお送りいただき、説教のご奉仕、また証のご奉仕をいただいております。今日ご奉仕くださる水野七瀬新学生については、受付でお配りしましたこちらの聖書の箇所が記されたものの一番最後に記しております。どうぞそちらをご参照ください。水野七瀬新学生を通して御言葉を聞いてまいります。
先ほど子供説教にてマタイによる福音書20章1節から16節を読み解きました。イエス様は弟子たちに天の国の姿を例えを用いて教えてくださいました。差別することなく時が来るとブドウ園に労働者を送る主人、何時間労働した者たちも関係なく同じく約束した生活に十分なお金を与えてくださる主人、そんな神様というご主人様を持つ私たち人間の姿が浮かび上がります。当時のこの箇所の論点は異邦人とファリサイ派だったと言われています。先にいた労働者がファリサイ派で、最後に送られてきた労働者が異邦人です。しかし今やこの箇所を異邦人とファリサイ派のものとして読む必要はありません。天の国は私たちに開かれています。ある人は幼き日にイエス様に一デナリオンの約束をしていただいたかもしれません。その約束のために教会に仕え一生を終えます。ある人は病床洗礼で5時に葡萄園に来たものです。教会に入院前に通って今はいましたが、奉仕することなく一生を終えました。そのように読むこともできるでしょう。ここで疑問が一つ。なぜ労働なのでしょうか。一般的なお話をします。一度聖書の記述だとこうだという論争は横に置きましょう。皆さんは天国をどのような場所だと想像したことがありますか。偶像崇拝になると思われては嫌なので過去形です。テレビやアニメ、そういったものでよくあるのは雲のような場所であったりだとか、人々が笑顔で遊んでいるお花畑だったりだとか、そんな絵が描かれています。 私はなんとなくレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐みたいな色合いをした空間で、ヨーロッパのような建築の建物、そこに果てしなく長い、奥の方は暗く続いているんです、長いテーブルがドーンと置いてあって、食べ物がたくさん、フルーツとかがたくさん並んでいて、ここら辺にカルヴァンとルターがいて、その周りに神学者たちがわらわらと集まっていて、亡くなった加藤恒明先生とかがルターとカルヴァンに質問しに行ってるんです。そんな風景を想像したことが何度かあります。しかし、どの想像も労働とは結びつきません。どの想像も楽しいものです。教会と労働と聞いて初めに浮かびますものは、中学校の社会の授業で習った祈り、働けという言葉です。ベネディクトスがローマで建てたモンテカシノという修道院のモットーです。しかし残念ながら私には中学で習った程度の知識しかないので、なぜ祈りの次に働くことが重要視されたのだ、その箇所、その聖書の箇所はどこから来ているかなどはさっぱりわかりません。一応調べてみたんですけれども、やっぱりその社会の歴史、世界史の記述しか出てこなくて、多分調べ方が悪いんですね。きっとベネディクトゥスじゃない読み方があるんですね、専門的なものには。きっと出てこなかったんです。さっぱり分かりませんでした。労働とは、辞書を引いてみると、体力を使って働くということです。ということは、ベネディクト会の修道士たちのように井戸を掘ったりしていなくても、私たちが普段礼拝を捧げるためにやっている奉仕も労働と言えます。例えば、道行く人々に御言葉を届ける看板書き、礼拝堂や集会室を使いやすくきれいに保つ教会掃除、今日は受付の方がいらっしゃいました。3人ぐらいいらっしゃったんですかね。初めての方、信頼会社を温かく迎える受付、 CS の方、今日4人いらっしゃいました。中高生、小学生、時には幼稚化の子かも、この教会は来るかちょっとわからないんですけど、来るかもしれません。いらっしゃるでしょう。子供たちを受け入れる CS、 ここの CS はすごいんですね。毎回ビデオを作ってびっくりしました。その先週の写真を見せていただいたんです。先週撮ったものを今週見せていただくなんて、そんな早い仕事どこの CS でも見れないかなと思っちゃいました。私3つぐらい、多分その今日配られた冊子にも書いてあると思うんですけど、3つぐらい教会を渡り歩いてきたんですけど、どこの教会でもそんな仕事の早い CS はありませんでした。素晴らしい。綺麗な賛美を捧げ、今日は黒柳さんですかね、綺麗な賛美を捧げるために日々の練習は欠かせない奏楽者。教会は建物として、組織として固く立っていくために働く役員会、 または長老か羊、ここの教会は何でしょうか。礼拝中、式を進行する司式者、聖餐式の準備、片付けをする者、献金の籠を持つ者、献金のお祈りをする者、会計をする者、その他にもたくさん配信を撮っている方もいらっしゃいますね。その他にもたくさんたくさん、きっと修法印刷する方もいらっしゃるでしょう。ちょっと他にはわからない、今日見たところまだ分かっていないんですけれども、行事ごとにもいらっしゃるでしょう。クリスマス祝会をやる方もいらっしゃるかもしれません。ペンテコステをやる方もいらっしゃるかもしれません。イースターの卵作りをする方もいらっしゃるかもしれません。何か愛参会をするときに行事を作る方に、司会者をする方もいらっしゃるかもしれません。または教会ごとによって、ここは石神教会ですけど、本当にいろんな教会があります。教派ごとによってもまた違ったりするかもしれません。さまざまな奉仕者が立てられます。教会は天の国の先取りです。教会にまさに天の国が現れています。ということは、天の国においても労働はあるということなのでしょうか。先日、私が学部1年生の時に大学院2年生だったある先輩が大学に来ていまして、少しだけお話をする機会があったんです。その先輩はとてもかっこいい女性牧師で、学生の頃から大好きで尊敬する先輩です。後ほど献身の証でも触れるのですが、私は昨年から病気になってしまい、本調子ではありません。そのことを前々から先輩も気にしてくださっていて、いつも会うたびに体調を気遣ってくださっているんですね。先輩の前では恥ずかしいことに、18歳の頃に、いいよはまだ16だから、と、違う、18歳ですね、18歳の頃に戻った気分になってしまい、すぐに18歳特有の一方的に喋る癖があるじゃないですか。その一方的に喋りかけてしまうんです。すぐにいろいろと話してしまいます。いろんな情報をペラペラペラペラと、些細な悩みもペラペラペラペラと話してしまいます。その些細な悩み事の一つで、労働に関係するものがありました。今ちょうど大学院の出願期間なんです。東京神学大学の入試には、牧師が書いてくださる推薦状が必要なんです。内容は見てはいけないので知りませんが、教会でどんな奉仕をしたかとかも見られるらしいと聞いています。そのことで悩んでいました。今の教会は今年の4月から通っています。療養のために移動した教会でもあったので、奉仕は体調の様子を見てと最初にお約束をしてから、献金当番とかお祈りはしているんですけれども、新学生としての大きな奉仕は全くしていない、一度もできていないですね。だから推薦状に書くことがなくて大学院に落ちてしまうのではないかと不安だと先輩に相談しました。すると先輩は、何もしていないなんて言わないんだよ、教会に行けていることが今あなたにできている最大の奉仕だから、説教する牧師が偉いのかい、奉仕する役員が偉いのかい、総学者が偉いのかい、 様から見たらみんな同じだよ。生きてて偉い、大丈夫、素敵な先輩でしょって言いたいんですけど、そういうこと言うと先輩に怒られちゃうんです。素敵な神様が私たちのそばにいらっしゃいます。もちろん奉仕者は大切ですし、いなければ困ります。尊いお働きです。私もできることなら喜びを持って奉仕をしたいです。もし完成の時天の国においても神様にお仕えできるのであれば、その労働は何という幸いなことでしょうか。でも今私にできる奉仕は、教会に出席して毎週日曜日祈って賛美をして、皆と声を合わせて神様に感謝を捧げること、ただそれだけ、それだけで十分だと先輩を通して神様が教えてくださいました。そんな労働もあるんですね。さて本日はテサロニケの信徒への手紙2、3章6節から13節も朗読していただきました。ここもまた労働に関する記述があります。第二テサロニケとこれから言います。第二テサロニケはパウロ、シルワのテモテから私たちの父である神と主イエス・キリストに結ばれているテサロニケの教会から教会へと始まりますが、パウロが書いた手紙ではないと考えるのが一般的です。一方で第一テサロニケ、テサロニケの信徒への手紙1、第一テサロニケは神聖パウロ書簡と呼ばれるパウロが書いた手紙の一つです。第一テサロニケ4章11節に本日の箇所と非常に似ている御言葉があります。テサロニケの信徒への手紙1、4章11節、そして私たちが命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。非常に類似しております。使徒パウロはテサロニケ滞在中に終わりの日はもう来てしまったと確信した終末論的狂信者たちが働かなくなっていることに気がついたんです。それはそうなんです。世界が終わってしまった日に働こうなんて人は誰一人としていません。まあ、実際全然世界は終わっていないので、こうして私たち生きているのですが、またパウロはユダヤ人ですので旧約聖書を非常に大切にしていました。彼の労働観は創世記2章15節、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。この御言葉に強く影響されていた可能性が高いです。すなわち人間は本来労働するものとして創造されたと。 この第一テサロニケに記された使徒パウロの二つの性格は、本日の第二テサロニケの箇所にも色濃く引き継がれています。第二テサロニケを書いた人のことを著者と呼ぶことにしましょう。六節、三章六節、著者は命令します。それも主イエスの御名によって、主イエスの御名によって私たちが祈ることはあります。しかし、命することなどあったでしょうか。これは主イエスの権威です。著者の権威ではありません。テサロニケの教会にいる愛する兄弟に向けての主のご命令です。怠惰な生活をして私たちから受けた教えに従わないでいるすべての兄弟を避けなさい。私たちから受けた教えというのは、おそらく第一テサロニケのパウロの教えだと思われます。パウロはキリスト者としてテサロニケにいる時に怠惰な生活をしなかったと著者は語ります。パンをただでもらうことはなく、昼夜苦労をして働き続けた。これは主に習う人として見本となる生活をしていたのです。働きたくないものは食べてはならないと命令をしてもしていました。援助を受ける権利がある者が働くのであれば、義務のある者はなおさら働かなければなりません。パウロは援助を受ける権利がありました。11節、ところが聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず、余計なことをしている者がいるということです。この余計なことをしているは、口語訳では、働かないで、ただいたずらに動き回っていると訳しています。またバルバロ訳では、無駄事だけに忙しいと訳されています。自分の仕事は全くせず、自分以外のすべての人のことにおせっかいを焼いて、忙しく動き回り、自分の体力を無駄に消費して、何の生産性もないということです。そのような者たちに著者は、自分で労働をするように勧めます。13節は、そして、兄弟たち、あなた方はたじまず良いことをしなさい。急に労働とは関係なく、良いことをしなさいと言ってるように聞こえますが、これは一部の誤った労働をしない、理解のない人、誤った理解の人に、その人たちに影響されないように、その人たちに影響されて教会全体が揺れ動くことのないようにと言っています。これは今の教会でもそうです。万が一にも誤った考え方や風潮が生まれても、それを避けて固く教会は立たなければなりません。決して揺らぐことがないように。しかし 勘違いをしてはいけません。私たちは彼らを傷んだと言って外に放り出すのではないのです。まずは言葉で諭し、行動で見本を示します。第一の手紙、第二の手紙を通して命令し、なおも耳を傾けない、聞き従わないものを放っておかず、誰も影響を受けないように避けて通ります。避けて通ることはいじめではありません、刑罰ではありません。この処罰によって自分の行動を恥とし、自ら反省し、悔い改め、正しい信仰を取り戻す、そして正しい信仰を取り戻し、教会へ復帰する機会へとするのです。労働へ復帰する機会へとするのです。これが14節。もしこの手紙で私たちの言うことに従わない者がいれば、その者には特に気をつけて関わりを持たないようにしなさい。そうすれば彼は恥じ入るでしょう。そして15節。しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として警告しなさい。敵と見なしてはいけません。あくまで主のもとにある兄弟姉妹なのです。兄弟には愛があります。主イエスキリストの愛があります。その愛を忘れてはいけません。本日は労働と信仰という説教題で説教をさせていただきました。賃金を得ることだけが労働ではありません。人は労働することするように父なる神に創造されました。子なる主イエスに労働する信仰を与えられました。そして聖霊によって天の国の先取りなる教会での労働を支えられています。年を取ってまたは病で何らかの理由で労働ができないかもしれません。しかしそれは決して私たちの怠惰が原因ではありません。今日ちょっと疲れて奉仕の集いサボってしまった、それはパウロが怒るような怠惰ではありません。また極端に言ってしまえば道を逸れ、あ、もう週末来たわ、来ていないですよ、来たとも言えますけれども、この教会において週末は来ているとも言えますけれども、もう何もやらない、労働なんて何もやらない、もういいんだ、教会なんて行かない、もう疲れたんだ、逃げてしまえ、よくないことです。でもたまにそういうことがあっても神様は引き戻してくださるんです。今の言葉とっても怠惰です。パウロはすごく怒るでしょう。しかし兄弟姉妹として、いや神様の家族として主イエスキリストは あの十字架につけられた主イエスは救った者を一人として私たちを見てくださるのです。主イエスはそんな私をも、そんな私たちをも、教会に行けなくなった私たちをも受け入れてくださいます。そして教会にまた招き入れてくださるのです。そして悔い改めるよう進めてくださいます。悔い改めるよう進めるのは、もしかしたら私であったら先輩だった、もしかしたら隣の人かもしれません、もしかしたら後ろの人かもしれません。主の御名によってあなたの隣人が労働を進めてくださいます。教会に来るという労働をあなたの隣人が、あなたの隣人の上に働く聖霊が、三位一体なる神様が進めてくださいます。その神様に感謝して今週一週間も歩みを進めてまいりましょう。祈りを捧げます。ご在天の地なる神様、感謝いたします。私たちの遅い歩み、たまには後ろに下がってしまうその歩みをも哀れに進めてくださる、その愛に感謝いたします。私たちは本当に罪深きもので、何度悔い改めても元に戻ってしまうものです。私たちは本当に罪深きもので、何度教会に連れ戻されても何度も何度も教会から離れてしまいます。私たちは本当に罪深きもので、教会に行っていても主を忘れてしまうことがあります。ああ主よ、どうか復活が早く、再臨が早く行われますように。ああ主よ、どうか完成の時、あなたのすべてが明らかになる時、私たちがこの拙い信仰が清められ、希望と清さと全く白さと愛と恵みに満ちたその世界の到来を待ち望みます。しかし主よ、この教会において、世界の教会において、またこの石神井教会において、その先取りを見させてくださる幸いに感謝いたします。これからも私たち教会に仕える者として、または礼拝に出る者として歩みを止めずにいさせてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。